これより2025年1月12日第二手術第一礼拝を行います。545番。共に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文4、詩16編。講読文4、詩16編。神よ、願わくは我を守りたまえ。我主、主に偉楽、何時は我が主なり。
何時のほかに我が幸いはなそう。
地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり。
主に耐えて我が死の身を取る者の悲しみはやわさない。
我、彼らがさすぐる血のみそぎを注がず、
その貴重な地に唱うることをせず。
主は我が譲り、また我が作付に浮くべきものなり。
何時は我が修行を守りたまま、
はかり縄は我がために楽しき地に落ちたり。我は里氏を授けた孟子を褒めまつらん。
世は我が心我を
我常に主を我が前に置けり、
主我が右に任せば我動かされることなかるです。
このゆえに我が心は楽しみ、我が栄えは喜ぶ。
我が身もまた休みには、
主は何時我が魂を嫁にしておきたまわず、
何時の聖者を
何時命の道を我に示したまわん。
何時の御前には満ちられる喜びあり、
何時の右にはもろもろの楽しみとこしえにあり。賛美歌236番。聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はヨハネの手紙1、5章6節から12節、新約聖書の446ページです。ヨハネの手紙1、5章6節、この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、水と血とによって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。証しするのは三者で、霊と水と血です。この三者は一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証はまさにことさらに勝っています。神が御子についてなさった証、これが神の証だからです。神の子を信じる人は自分のうちにこの証があり、神を信じない人は神が御子についてなさった証を信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。その証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれてない人にはこの命がありません。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。今日こうして敬愛する皆様とともに、あなたによって招かれ集いましたことを感謝いたします。集えなかった人たちのもとにも、あなたの祝福と安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。越谷教会の導き手である須賀匠牧師、須賀前牧師をお支えください。鈴木恵子牧師の健康をお守りください。教会学校、幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらぬ愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように支え導いてください。神様、私たちが主イエス・キリストを私たちの救い主と信じる信仰に至った時、場所、そして導きはそれぞれでした。奇跡の技に触れ信仰に至ったものもあれば、御言葉と生徒との交わりによって徐々に信仰へと導かれたものもあり、またクリスチャンホームに生まれ、 その生活の中心に主イエスをごく自然に感じて育ち導かれたものもあります。そこには必ずあなたの愛があり、聖霊の働きがあり、私たちそれぞれに合わせふさわしい時と形でイエス様を信じ迎え入れるようにしてくださいました。私たち一人一人をこの世から救い出し、あなたの家族としてくださいました。そこにイエス様の十字架の死による私たちの罪の贖いがあること、イエス様の復活による新しい命を私たちに与えてくださったことを信じます。どうか私たちを救ってくださったように、あなたの愛の働きがこの世のすべての人たちにももたらされますように。本日は霊と水と地と題し、捕まえ牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る前牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌354番。天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手上がり、乙女マリアよりもらい、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、霊と水と地と題しまして、捕まえ副牧師を通して御言葉を頂戴いたします。
昨年の暮れにある方がどうぞ使ってくださいと言って、聖句が書かれた日めくりカレンダーをくださいました。正直私は三日坊主の常習犯ですので、日めくりカレンダーはハードルが高いかなと思いましたけれども、とっても立派なカレンダーであったので ありがたく頂戴しました。3枚ずつめくることになってはいけないぞと思って、なんとかまだ1日1枚をキープしております。キープできているのは、このカレンダーに記された聖句の一つ一つが実に響いてくるからです。響いてくるというと聞こえが良いのですが、実際のところは、こんな箇所が選ばれてるの、そんなパンチの効いた一節がたまに記されていることがあるんです。新年3日目だったと思いますが、ペリッとめくるとこんな言葉が書かれていました。人間に頼るのをやめよ、鼻で息をしているだけのものに。イザヤ書2章22節。今日初めて教会に来られた方、あるいはインターネットでこの動画を見られた方はびっくりするかもしれませんけれども、これが聖書の人間理解です。そして聖書はそんなちっぽけで空っぽの人間という存在に頼ることをやめなさい、そう教えます。私が私を信じるのではなく、また周りの誰かを信じるのでもなく、それを一切やめるところから信仰というのは始まっていくのです。聖書の世界線は常に神様が中心です。人に頼るのではなく神に頼りなさい、これが正しい生き方、そう進めます。神様が中心なのは、神様がこの世界を作られたからです。この世界はすべて神様が始め、神様が作られた。私たちは神の被造物の一つに過ぎません。そして聖書は人間の見方をどこまでもどこまでも低く捉えます。それは私たち人間に罪があるからです。神様を信じないという罪、自分を信じるという罪です。けれども神様はそもそも人間を良いものとしてお作りになりました。創世記を読みますと、神様は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた、そうあります。そう、そもそも私たちが生きるために吸って生えていたのは神様の命の息であったのです。けれども最初の人間アダムとエバは神様の約束を破って禁断の実を食べてしまいます。それで人間は罪に落ちてしまったのでした。結果私たちは今神様の命の息ではなくて、よくわからない排気ガスの混じった濁った空気に生かされているのです。私はカレンダーをめくって3秒ほどそのパンチの効いた聖句の文字をなぞるように見つめて、はあ、やっぱり神様に頼らなきゃいけないな、そう新年早々思いを新たにしました。けれども本当に罪というのは根深いものです。すぐそれを忘れてしまうんです。私たちが続けて読んでまいりましたこのヨハネの手紙1もいよいよフィナーレを迎えようとしています。この手紙のテーマはイエス様が私たちに教えた大事な掟についてでした。それは互いに愛し合いなさい、そんな掟でした。それは決して表面的なものではなくて、もっともっと私たちの心の奥深くをついてくる掟であります。イエス様は心の中で相手を憎い、そう思っただけで、それがあなたの罪なんだと教えました。人生で一度も誰かを憎いと思ったことのない人なんていないですよね。 みんなどっかでちょっとムカつくな、そう思ったことはあると思います。イエス様、ムカッとしただけで罪だなんて厳しすぎやしませんか？そう言いたくなります。このイエス様の指摘によって私たち一人一人の罪というのがあらわにされて、それで分かったことは、互いに愛し合いなさいなんて無理だということです。罪を犯さずにみんなを愛していく、それは到底私には実行不可能だということです。けれども、あ、今そうだなと思った皆さん、それはまだ自分というものにすがって生きてきたということです。今さら気づいたんでしょうか？聖書は最初から一貫して言っているのです。人間には頼るな、神様に頼りなさいと。ヨハネの手紙の4章7節はこのように記しています。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。私たちのうちには最初から愛する力なんてないんです。あるわけがないんです。神様が心から離れてしまっているとき、そこに愛がないのは当たり前です。なぜなら神様が愛そのものだからです。そんな私たちにとっての朗報、グッドニュースは、たとえどんなに私たちが神様から離れてしまったとしても、その愛を見失ってしまったとしても、神様は神様の方から私たちのところにやってきてくださったということです。神様は一体私たちのことをどういうふうに思っているんでしょうか？相手を信じない人、信じてもすぐそっぽを向いてしまう人、そんな人と私たちは深い関係を築いていくことはできません。それは神様と私たちとの関係においても同じだと思います。すぐ神様を裏切る私たち、それは神様にとって信頼に値しない存在でしょう。ですから本当ならば価値のない、いらない存在のはずです。けれども神様はそんな私たちを見捨てるどころか救おうとされるのです。しかも神様の方から一方的に無条件に私たちを救ってくださったのです。それは神様の愛によるものでした。そしてその愛の証は御子、すなわち私たちの主イエス・キリストでありました。今朝私たちに与えられた御言葉、ヨハネの手紙1章5節は、このイエス様というお方をこのように説明しています。この方は血と水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく水と血とによって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。霊と水と血、この三つがイエス様を証ししているということです。イエス様を証しするというのは、イエス様がどんなお方かと説明しているということです。11節によりますと、それはその証しとは、神が永遠の命を私たちに与えたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。イエス様は神の永遠の命をそのうちに持っているお方だということです。そして12節にはこうあります。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人に、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。つまり神様の御子である イエス様、神様によって私たちのところに使わされました。それは私たちに神様の永遠の命を分け与えてくださるためでありました。ですから私たちが一人一人がイエス様と出会い、イエス様と結ばれていくとき、永遠の命は私たちのものにもなっていくということです。愛というものが何一つ私たちのうちから出てこないのと一緒で、命も私たちのうちから湧いてはきません。私は最近基礎化粧品と筋トレに凝っていますけれども、どんなにアンチエイジング効果が高い美容液を顔に染み込ませたとしても、どんなに筋力の衰えに逆らおうとトレーニングをしても永遠の命を得ることは無理です。毎日笑っている、生きがいを見つける、人に親切をして徳を積む、いろんな方法で生き生きと生きよう、そう試みても、自分の努力ではどこまで行っても上辺だけ。私たちが本来生きるべき本当の命にはたどり着けません。なぜなら愛がそうであるように、命も神様に由来するものだからです。天地創造の初め、神様がアダムに命の息を吹き入れました。それと同じように私たちもイエス様を信じて歩んでいく中で、神様の命をいただいていくのです。聖書はイエス様を信じることが永遠の命に通じる唯一の道だと教えます。今朝の御言葉はそのことを霊と水と血が証明してくれていると言います。それは6節によれば、イエス様が水と血とによって来られたお方だからです。そもそも私たちの人間の体というのは半分以上が水分であると言われています。イエス様もちろんその体の半分以上は水であったことでしょう。つまりイエス様が水によって来られたお方だということの意味は、それをもし神学的なとても難しい観点から申し上げるならば、イエス様は肉を取って人となられた神、まことの神でありながらまことの人となられたお方だということ、そのことの証明であります。神様というのは決して高いところから私たちを眺めておられる方ではなくて、私たちと同じになってくださった、そんなお方なんだという慰めの福音です。けれども今日の箇所を読みますと、ポイントは水だけではなく水と血とによって来られたのですという、そこです。わざわざ水だけではなくって書いてある。血というのは説明するまでもないでしょう。あの十字架でイエス様が流した血のことです。しかし私はこのことについていつも一つ不思議に思っていることがありました。それはこの箇所の明らかにベースとなっているであろう福音書の記述です。この手紙と同じヨハネの名前がついているヨハネによる福音書19章34節の一節です。イエス様が十字架につけられて死に、その翌日が安息日であったため、急いでイエス様を十字架から下ろして墓に納めようとする、そのシーンでこんなことが書かれているんです。兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ水と血とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。今日の箇所は明らかにこの時、 イエス様の脇腹から流れ出た血と水のことを言っているのです。けれどもちょっと待てよ、皆さん何か引っかからないでしょうか。血はわかります。脇腹を槍で刺して血が流れる。けれども水ってなんだろう。赤い液体と透明の液体が流れたんだろうか。そんなことが実際にありえるんだろうか。私は長い間ずっとこの水って何なんだろうな、そう思っていました。そしてついに今日の箇所が与えられた。説教するにあたって、いよいよ重い腰を上げて調べないと前に進めないなとなっていろいろ調べてみたんです。いろんな牧師の説教や仲介書を読んでみました。けれどもどれを読んでも答えになかなかたどり着きません。読んだものすべてに共通していたのは、それはこの血が私たちがいただく聖餐を意味している。聖餐で飲むイエス・キリストの血を象徴するブドウ酒ですね。それを象徴していて、この水は私たちが水によって洗礼を受けること、その象徴である、そんな解釈でした。確かに神学的にはそうかもしれません。説教としてはそれが合っているかもしれません。けれどもそれは人の傷口から血だけではなくて水も流れるということの納得する答えにはならないんです。なんか気になったらとことん調べたくなるんですね。私、福音書にはしかもそれをわざわざ目撃した人が証言しているとまで書いています。だから絶対に水は流れたはずです。けれども完全にお手上げでした。どんな本を読んでもわからない。そこで私は少し趣向を変えて最先端の技術に頼ってみようと思いました。チャット GPT です。こんなふうに AI に質問をしてみました。イエス・キリストが十字架の上で脇腹を刺された時、血だけではなく水が流れたのは医学的にあり得ることですか。こういうふうに聞いてみたんです。出た答えを読んで驚きました。そこにはこうありました。はい、血と水が流れたという記述は医学的に説明可能であり実際に起こる現象です。そう書いてあったんですね。で、続けてこういうふうにチャット GPT すごく丁寧に説明してくれます。胸膜腔や心膜腔の損傷によって起こります。死刑の犠牲者は長時間の息苦しさやショック状態によって胸膜腔、肺を包む膜や心膜腔、心臓を包む膜に液体が起こることがあります。槍が心膜腔に達した時、そこに溜まっていた透明またはやや黄色がかった液体が水のように見える可能性があります。そしてもう一つこういうにも書かれていました。過労死とショックの影響、長時間極度の苦痛、ストレス、血液循環の不全によって胸腔や心膜腔に体液がたまる可能性があります。これを医学的には心タンポナーレと呼びます。本当にそういうことはあり得る。しかも理由もぴったり一致してるんですね。イエス様が死んだ状況と。これを読んで分かったこと、それは血と水が流れたことが実際の人間に起こりうる現象だということです。けれどもそれだけではありません。それはイエス様が極限まで苦しみ抜かれて死んだことの記録だったということです。もしかしたらそれを目撃して証言した人はここまでの意味を理解していなかったかもしれません。当時の人にはもちろん現代医学の知識はありませんから、失血死やショック状態などという概念はなかったと思います。 けれども見たことをありのままに証言したんです。それが聖書に入れられていった。それを現代に生きる私たちが医学の知識に照らし合わせて読んだならば、イエス様の死に様が生々しく浮かび上がってきて、そしてそれがいかに想像を絶する身体的そして心理的苦痛を伴うものであるかが明らかになってきたのです。その死すべては私のためでした。なんでイエス様はそんなにも苦しい思い痛い思いをして死ななければいけなかったのか。それは私たちを罪から救うためでした。今日与えられた御言葉にある霊による証というのはこのことです。今霊が私たち一人一人に下ってゆき、あなたの心に働きかけて、そしてその霊の助けによって今この事実を真理であると受け取っていくこと。説明はできません。理論を聞いて納得することではないからです。これこそが私の救いなんだと受け入れていくこと、これが信仰であります。皆さんのところにも聖霊なる神イエス様はやってきておられます。霊と水と血とによって明かしされた誠の救いを皆さんが受け入れて永遠の命を得ていくことができるようにと祈り願いたいと思います。共に祈りを合わせましょう。ご復活の主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この朝私たちに新しい御言葉を、あなたの真理を悟らせてくださりありがとうございます。神様、あなたの御子イエス様は霊と水と血とによって来られたお方、私たちを救う誠の救い主であられます。今日そのことを私たちの心にしっかりと刻ませてくださりありがとうございます。私たちはそのことを知りながらも、これから始まる一週間の歩みにおいて、またあなたのことを忘れる時がやってくるかもしれません。私たちの信仰は本当に弱いです。病、老い、家族のこと、仕事、学校、私たちはいろんなことを抱えています。罪が本当に私たちの心を誘惑し、私たちは自分を愛せない、また隣人を裁いてしまう、そのような罪の生き方に戻ってしまうことがあるかもしれませんけれども、主よ、あなたはいつもどんな時も私たちと共にいてくださる主であります。主と共にいる時、私たちは弱くても強い、悲しみにあっても喜びが与えられている、そのことを確信して歩んでいくことができますように、私たちの本当におぼつかない信仰をあなたが共にいて導いてください。この越谷教会をますます豊かに祝福してください。その教会の枝である私たちをしっかりとあなたの御子と結ばせてください。そして拙い私たちではありますけれども、あなたの愛と平和を伝えてゆく、そのような一人一人として豊かに大胆に用いてください。私たちにできることは少ないかもしれませんけれども、あなたがそれ以上に私たちを用いてくださると信じます。どうかこの教会があなたの御子イエス・キリストを見上げて一つとなっていくことができますように、ますます私たちが一つとなっていくことができますように、すべてをあなたにお委ねします。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
賛美歌515番。献金を捧げいたしましょう。
教えていただきました。私たちは本当に弱いものですけれども、今日の御言葉を心にしまって、イエス様を忘れずにまた一週間歩んでいくことができますように、一人一人をあなたが守り導いてください。あなたからたくさんの恵みをいただいております。今ここに献金をお捧げいたしました。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英542番。
今行きなさい。私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。